また無線
QRL
QRL とはただいま不真珠の意味。無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JKYMYG 鈴木でございます。ということでございまして、10月もですね27日ということで、今月最後の放送になりますけどもね、今日235回ということで、先週はですね、その前の放送でですね、週末のコンテストその他の話をしたんですけれど、皆さんご参加されましたでしょうかね。私はですね残念ながら、土日とも仕事になってしまいまして、ちょうど夜昼ね、別々にコンテストがあったと思いますけど参加ができなくてですね、残念でございました。共にあの電信に絡むコンテストだったんでね、参加したいなと思ったんですけどもね、全然出られずですね、ワッチもできずで、非常に残念な思いをしたんですが、皆さんいかがだったでしょうかね。さあ、というわけでございまして、今日は235回ということで、今日はですね、今までに何度か取り上げたことがありますかね、そんな話をしたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord. It's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radioQRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空圏オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りします。特集コーナー QRV。
はい、というわけでございまして、今日の QRV コーナーはですね、アマチュア無線を使った競技というね、競技というとですね、いわゆるコンテストとかね、そういうものは確かにあるんですけど、これは体を動かす競技ということで、ARDF、こちらのね今日お話をしたいなと思うんですけども、 ARDF、参加されてる方いらっしゃいますでしょうかね。フォックスハンティングとね、割と近いものがあるんですけど、以前はそのフォックステーリングというね名前になってたようですけどもね、フォックスハンティングのフォックスと、野山をかけるですねオリエンテーリング、この2つをですね合わせてフォックステーリングという、名前にしたんでしょうかね。そんなところなんですが、今は ARDF、アマチュアラジオディレクションファインディング、いうようなことで、そのままの意味でございますけどね、それぞれ、この野山にあるですね、隠された送信機を探し当てるというね、そういう競技でございます。で、これはですね、普通のアマチュア無線の電波を使ってその方位を探索し、野山を走り回るというそういう競技でございますんでね、体力も勝負のうちの一つということになるんでしょうけどもね。はい、そんなものがあるということですね。で、ARDF 競技大会はですね、主にですね連盟や、あと例えばですジャール、いわゆるジャールですね、それから各、都道府県の支部とかですね、地方本部、こういったところが主催のものが多いということなんですね。で、周波数帯がですね144メガ、これはだいたい国内の大会はほとんど144を使っているそうなんですが、世界大会になりますとこれは 3.5 とかですね、この辺の周波数も使うということなんですよね。144っていうのはね比較的わかるんですけどね、3.5 っていうのはこれまたねなかなか難しいですよね。はい、で 3.5 の場合はいわゆる A1 電信ですね、こちらの電波を使う。で、144の場合はA2、昔のですね A2 ですね、こちらを使うということになっているようなんですね。この2つの部門がまずあるということなんですね。はい、で、競技のクラスとしてはですねやはり体を動かしますので、まずですね男性部門女性部門、これが大きく分かれているということと、それとですね、それぞれ年齢ごとに、各部門がクラスですね、これは分かれているということなんですね。小学生あるいは中学生、20歳未満、 また無制限なんていうねクラスもあるようですけどね。そして35歳以上部門、40歳以上、50歳以上、60歳以上、そして70歳以上のクラスもあるということですね。でこれはそれぞれ男性女性と部門があります、まあ、ただ大会によってはですね、それぞれの部門を統合していたりですね、あるいはさらに細かく分かれている大会もあるということなので、こちらはそれぞれね大会によって異なるということなんですね。で競技についてはですね、この森林地域、こういったところが望ましいということで、スタートゴール、そして全ての送信機、これの高低差は 200m を超えないというようなね、いろいろなですね、規約もあるということですね。で競技者の、身体に害を与えるような危険な場所、あるいは通常の方向探索に支障のあるようなものがある場合、こういったところは、避けるということになっているようですね、はい。まあ、そもそもこの ARDF については送信機はですね全部で5つあるそうなんですね、はい。でそれぞれですね 400m 以上の間隔を持って設置しますよということらしいですね。でまあ、それぞれの部門で参加するわけですが、部門によっては全部見つけずにそのうちの何個以上とかですね、そういうような決まりがあるようでございますね、はい。まあ、私はねちなみに、50歳以上部門とかね、もうだいぶ後半の方の部門に入っておりますですが、こういったようなね年齢ごとに分かれていますんでね、5つ全部見つけなくてもいいというようなクラスもあるということだそうですね、はい。そしてこの5つの部門送信機、これがですね1分ごとに順番で電波が出るということなんですよね、はい。なので、一つの送信機は1回送信すると次の5分後までは出ないというそういうことになっているようですね、はい。でこれがあるということですが、そもそもこのスタートはどうなっているかといいますと、スタート地点がありまして、このスタート地点からですね、決められた範囲でこれはスタートラインというところがあるそうですね。でこの間はですね一生懸命走ったりしなきゃいけないということで立ち止まらないというねそういうようなことになっているようですね、はい。でこのスタートラインを越えてい、くとですねいよいよ探索が始まるということなんですが、それぞれの送信機から出るのはですね、モールス符号による識別符号ということなんですね。でスピードはだいたい1分間で45から60文字ぐらいの間のスピードということで、ですねこの符号がですね MO の後に、第一送信機が E、 それから第二が I、 第三が S、 で第四が H、そして第5が5ということで、それぞれ一番最後のですね文字が、端点が1つから端点が5つまでにね分かれていると。で頭の2文字は MO ですから22と222ですね、この2つですね、なのでまあ電信が分からない人でも、識別がしやすいようになっているということになっているそうですね、はい。でそれで、時間内に、それぞれの送信の場所を探し当てるというのが、まあ、基本的な流れでございますね、はい。それとその他にですね送信機の他にビーコンというのがありまして、これはですね、ゴールビーコンといいまして、競技用の送信機とは別の周波数でビーコンが出ていると。でこれがゴールラインのところにありまして、こちらを目指して、ゴールにたどり着くというような、ね、流れになっているそうです。でビーコンは、ゴールラインというところにありまして、ゴールラインを必ず通過しないとゴールにはなりませんよということなので、ゴールラインの途中でね、こう横道から入っていっちゃったというような時には、ゴールラインの最初のところからですね、来なくてはならないというような、ね、取り決めもあるようですね、はい。そしてですね競技に持っていくもの、これがねまずありますね。これはまず受信機、これは当たり前ですね。でこれはですね、ヘッドホンやイヤホン、これをつけることができます。さあそしてコンパス、方位磁石ですね、それと時計。時計はですねこれ決められた時間、2時間とか2時間半と決まってますので、これをオーバーしてしまうと失格になりますんでね、時計は重要ですね。さあそれから引き用具やビニールテープ、こういったものが必要と。それと、走り回りますんでね、もちろん、水分補給の水なんかが必要ですね。でそれと予備のですね電池とか、受信機はいいとしてもですね、壊れてしまう場合がありますんで、ヘッドホン、イヤホンなんかも予備であるといいなというのがありますね。でそれとですね GPS のロガー、これはですね地図表示、これがないものですね。これはもう当然でございますけどね、 こういったものがあるといいということでね、これを競技の前に準備して持ってきてくださいよということなんですね、はい。そして競技前にですね、配布されるもの、これはですね大会側から、まずはゼッケンですね、これは競技ですからこのゼッケンがあります。それとですね、SI カードと言われる、探査証明器具、これはですね、タグになってまして、それぞれ見つけた送信機のところに、これを取り付ける端末があるんですね。でこれを差し込むとその時間とですね、そういったものが全部そのタグに記録されるということになりますね。なので、まあ、これがないとですね、見つけたことになりませんので、これは注意していただく必要がありますね。これは十分ね、お気をつけください。さあそしてですね、開始、直前でですね、最後に渡されるもの、これがですね、10分前、これが競技用の地図ですね。で競技用の地図にはですね、スタート地点とゴール地点、それから進入してはいけないところとかですね、いろんなものが書いてあります。まあ、こういったところをですね、地図を見ながらチェックするということですね。まあ、書いてないのはもちろん送信機の場所は書いておりませんが、その競技の範囲内の地図、こういったものがあるとか、そういうのがですね全部地図には書いてありますので、こちらをまず確認をするというのが基本ですね、はい。はい。そしてですね、競技直前にはですね、送信機とビーコンの周波数なんかがねまずあります。それから競技制限時間とかですね、その辺のローカルルール含めて、競技側から、競技主催者側の方からですね、その方法なんかがアナウンスされるというのがあります。なのでスタート前には必ずその地点に集まってもらうということになりますね。でそれからですね、この競技は一斉スタートじゃないということですね。これはマラソンとかみたいにね、参加者全員がいっぺんにスタートっていうことではなくてですね、それぞれの部門、先ほどのねお話ありましたけど、年齢性別等ありますんで、こういった部門ごとにですね、数名ずつがですねその時間でスタートするということなので、そこから探査すると、まあ、通常ですと2時間あるいは2時間半の間で、それぞれ決められた送信機を探し当てるということになりますね、はい。で注意をしなくてはならないのはですね、スタートするまでですね、これはもう受信機、これはもう全然電源を入れてはいけないということですね。これがまずあります。でスタート直後になって初めて受信機をオンにするということですね。それからですね、競技者同士、会話も厳禁ということでございますんでね、これはまた緊張しますよね、これがね、はい。まあ、そのような制限が設けられているということですね。でそれとスタート走行コース、これはですね50メートルから、約250メートルの範囲でですね設けられています。でこの間はですね、探査をするために止まったりとかですね、これは一切してはならないということですね。なのでスタートコース、このスタート走行コースは一気に駆け抜けるというのは基本ですね、はい。いうことでこれを注意して、ください。でスタート走行コースを超えたらですね、探査を開始するということになりますんでね、はい。これを十分ご注意くださいと。それとですね、受信機の電源はですねスタート前までは入れられませんが、それと合わせてですね最近ではですね、ヘッドホン、これはですね受信機に接続してはいけませんということなんですね、はい。これがねあります。まあ、あと Bluetooth とかですねのヘッドホン、これは使用可能になったんですが、共にですね受信機の電源入れられませんので、このあたりはですね、受信機の電源を入れて、すぐにですね接続ができるような状況であればいいんですけどね、その辺あたふたしてしまう可能性もありますので、まあ通常はね、従来の、コード式というかそういったものを使ってですね分かりやすいものがいいかもしれないですね、はい。さあそしてですね、この送信機を見つけるわけなんですけど、先ほどの SI カード、これがありますね。この SI カードがですね、それぞれの送信機のところの近くにこの端末があるので、こちらにこう通常だと差し込んでですね、まあ、ビーポンあるいはその LED 等のですね確認ランプがつくんだと思うんですけど、これを確認して確実にチェックするということですね。これがないと、またはエラーになったままですと、これは見つけていないということになっちゃいますんでね、これはね気をつけなければいけないということですね、はい。でそれと見つけた後にですね、最後にゴールに向かうんですが、これはやはりビーコンですね。このビーコンの位置を十分確認してですね、 ビーコンの電波をたどりながら、まあ、いわゆるゴールライン、このゴールラインのところにたどり着くということですね、はい。で、競技によってはこのビーコンのところにもチェックポイントがあるというところもあるようなので、これはあの競技ごとに変わりますのでね、こちらは確認をしていただきたいなというふうに思いますね。で、先ほども言いましたが、このゴールライン、こちらもですね、一気に駆け抜けなんですが、これも途中から入り込んでしまうとこれはアウトになりますので気をつけていただきたい。そして最後はですね、一応ゴールラインがあるんですが、ゴールラインを過ぎてもそれで終わりではなくてですね、最後にチェック、これがですね非常に重要です。最後のゴール地点で最後に端末を、チェックすると、時間をですね、これが正式なゴールということになりますんでね、これをやらないといつまでもあのゴールしたことになりませんのでね、こちらも十分お気をつけいただきたいなというふうに思いますね、はい。この競技、無制限のですね、年齢無制限の場合には5つ全部なんですが、それぞれ小中学生はですね、4個または5個、とかですね、それから、まあ、例えばですね、50代の場合は、4個また5個で、その代わりですね、それぞれ小中学生は、第3送信機を除くとかですね、第5送信機を除くといったようにですね、それぞれ指定がありますので、こちらをですね、競技のごとに、確認をしていただくということですね、はい。なので全部5個見つける必要はないというところもありますので、こちらも十分お気をつけいただきたいなと思いますけどね、はい。まあ、それにしてもですね、まあ、我々は普段、モービルを使ってですね、モービルフォックスハンティングをやっているんですけど、これはまさに体力勝負でですね、しかも野山を駆け回るわけでございますからね、これは本当に一つの、まあ、いわゆるスポーツですよね。でしかも、小型とはいえですね、受信機やらアンテナを持っていくわけですから、これはなかなかね、難しいところありますよね。まあ、いろんな、ね、反射物、それからいろんなものも障害もあってですね、なかなか道がないとかですね、それぞれ草木をかき分けていくようなところに、もしかすると送信機が隠れてるかもしれませんのでね、そんなところも行きますので、それなりの格好じゃないとやはりちょっと難しいかもしれないですね。で、最近はこの装置もですね、以前はみずほさんとからも出てたんですけど、最近は中国製とかいろんなところから出てるものを使われているケースが多いですね。もちろん自作でも良いと。で、また144とかの場合はハンディ機を使っている方も結構いるというところがありますので、このあたりはですね、いろいろと装置の方の吟味も必要かなというのがありますね。またそれと、送信機が近づくにつれてですね、強電荷になりますので、これをいかに信号を落とすかということで、アッテネーターを使ったりですね、あるいはその受信機の内部を改造してですね、原因を極力下げてですね、方位を探査するというような、参加者もいるようでございますけどもね、このあたりはですね、それぞれ腕の見せ所なのかなというふうにね思いますね。技術面の部分、そしてあとは体力ですね、この両方兼ね備えた部分が必要だというね、この ARDF でございますけどね、まあ、私らがやってるように車でね、そののんびりとっていうわけじゃないですかね、やるのとは全くこう違いますからね、これはまたこれで、体が動く限りはですね、なんか楽しいかもしれませんね。この野山をね、駆け回るってのはあまり通常の生活ではないですからね、たまにはいいのかなという気もしますけどね、はい、はい。そしてですね、この大会はですね、いわゆる、まあ、JAL さんをはじめ各支部とかですね、地方本部が、主催をしている大会があったりですね、高校生もですね、若い人たちがですね、盛んにこの大会をに、こう出てるというケースもあります。またこれは世界的にもですね、まあ、中国、ロシアですね、あたりがですね、かなり盛んにやっているというところもありますので、まあ、このあたりはですね、世界大会なんていうのもありますのでね、3.5 メガを使ったりとかですね、いろんなケースがあります。こういうのも面白いですね。3.5 はですね、波長が長いですからね、これ探査するのもアンテナも工夫がいりますからね、この辺難しいのかなって気がしますね。それとモードがですね、電信、まあ、A1 ですから、このあたりも、その探査するのにですね、探しにくいのかなって気がしますんでね、 3.5 は結構難しいのかなって感じがしますね、はい。まあ、そんなわけでございましてね、 割と古くからですね、このフォックステーリングという名前でね、ありましたが、最近ではこの ARDF ということで、業務関係ではね、この RDF というとね、砲弾といってですね、電波の方位測定するのによく使われる言葉なんですが、その上にアマチュアの絵をつけたですね、 ARDF という競技にございます。ぜひですね、体に自信がある方はですね、いろんなサイトでですね、この大会情報がありますので、こちらを参考に、参加をされてみてはいかがでしょうか。というわけでございまして、今日はですね、 ARDF についてお伝えをいたしました。はい、楽曲コーナーでございますけどね、11月にもなるんですけど、この時期はね、航空祭がありましてね、私の近くには入間基地がありまして、この時期はね、航空祭前はよくね、飛んでるんですよ、飛行機はね。航空祭といえばね、もうデンジャーゾーンですね、トップガンのテーマでもございまして、今日はですね、ケニー・ロギンスのデンジャーゾーンですね、こちらをお聞きいただきたいと思います。
街のシンボル、スカイタワー西東京。リピーターも設置している多目的電波塔は、おなじみ夜間のライトアップで翌日の天気をお知らせしています。併設する貸会議室タワープラザは、この春リニューアルオープン。時間貸し料金制で24時間利用が可能。無料駐車場完備。飲食も可能なので、懇親会、展示会、講演会の会場に最適。企業の研修、サークルの活動場所としてもぜひご利用ください。運営は地元企業で安心、株式会社田梨タワー。地デジアンテナ工事も承っております。今すぐスカイタワー西東京で検索。お問い合わせお申し込みは電話 042-467-1187、 042-467-1187 でも受け付けています。新青梅街道沿いの鉄塔、それがスカイタワー西東京です。
みんな様のイメールを紹介する59。
はい、59でございます。
また無線、
今日はですね、まずは、情報をいただいてますね。情報通信研究機構の滝沢さん、あ、これはね、いつもありがとうございます。いつもですね、いろんな記念局のですね、情報をいただいているんですが、無線通信の誕生120年を記念する 8N120ICT は11月30日の閉局に向けてラストスパートということでございますね。今回 NICT の隣にある東京学芸大学においても、教育学部発足の、50周年を記念するアマチュア無線局コールサインがですね、 8J1TGU、が開局するということになりました。ということでね、情報をいただきました。で、11月の1日火曜日、来週でしょうかね、同大学の中において第一声を発信するということで、11月3日から11月5日まで開催される学園祭において公開運用も行いますということでございますね。で、詳しくは東京学芸大学関係者が開設しているウェブサイトもご覧くださいということですね。コールサイン 8J1TGU ということで検索をしていただくと、情報が出てくるということでございますね。第一声をですね、小金井祭の取材、その他、可能だということでございますんでね、時間があればですね、ちょっと我々の方でもね、取材に行ってみようかなというふうにね、思いますけどね。いつも NICT のですね、滝沢 OM にはですね、いろんな情報をいただきましてね、ありがとうございます。また8N120ICT ですね、こちらの方の閉局も、11月いっぱいということでございますんでね、お忙しいかと思いますけどもね、はい、いつも、不備な情報ね、本当にありがとうございます。
안녕하세요아마추어무선방송 FM 서동경매주목요일밤11시30분방송중인터넷이가능하다면사이마루방송으로세계어디서든방송청취가능즐겁고흥미진진한내용으로가득차있는방송아마듣지않으시면후회하실겁니다
はい、というわけで今日も、お送りしました。ですね、ちょっと情報をですね、前にもお伝えしましたが、 ここのですねスカイタワー西東京の会議室で11月の19日、A1 クラブ主催のですね、クラブで始める楽しむ CW 講習会、こちらがあります。まだまだですね、はい、応募できると思います。こちらぜひね A1 クラブのサイトからですね、応募いただきたいなというふうに思います。11月19日10時から15時まで、場所はこのスカイタワー西東京の地下の会議室ということでね、午前午後で分かれておりましてですね CW の体験 QSO とかいろんなのがありますんで、ファースト QSO 二の足を踏んでる方とかいらっしゃればぜひですね、参加をいただきたいなと思います。
いつまでやってんのよ。
はい、というわけで、QRL ありがとうございました。また次週はですね、ゲストの方をお呼びして、またお送りしたいと思います。
それではまた次回お送りしましょう。
この番組は無線機と新具研オーディオのウェブショップ FB サウンド田梨がお送りしました。 73&88。
あなた、無線なんかもうやめて。早く。今夜も松具大将。